皆さんこんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性、私ひろみがお送りする日記的ラジオです。今日はですね、最近つくづく思うことについてお話をしたいと思います。前々回の放送で最近私は何をやっているかという話をしたんですけれども、そこでYouTube をねやってますってお話をしました。で、 YouTube は ASMR っていう、なんか脳が心地よく感じる音っていう、まあカテゴリーで自分の声を使ってで、ロールプレイ動画とか、なんだそれってね、思われる方もいるかもしれないんですけど、気になる方はぜひ、見てみてください。とか、ささやき声での雑談とか、まあ、そういうものをね、作ってるんです。で、番組に対するご意見、ご感想とかもいただきたいなと思って、で、マシュマロ質問箱っていうね、外部のサービスなんですけど、これとても良くて皆さんにもぜひおすすめしたいんですが、匿名で送れるメッセージフォームなんですけど、マシュマロさん側でスパムを判断してくれるんですね。なので誹謗中傷とか、なんか NG ワードとか、マシュマロ内の規約に反する内容は私に届かないようにしてくれているという、とてもありがたいサービスを使っているんです。で、それは結構前から設けていて、ちょこちょこご質問とかご感想とかいただけるようになって嬉しいなという感じで、それに対するご返答を動画で、したりとかしてたんですね。ところが、ある時からご相談が結構来るようになったんです。で、学生さんとか主婦の方とか、本当に幅広いそうなのかなって思う、特に学生さんが多いかな、いただくようになってきて、で、最初は一個一個ね、私も話、結構長く話すので、一本の動画に一つの、相談に対して一本の動画っていう感じで作ってたんですけど、最近ちょっと追いつかなくなってきたので、4個から5個ぐらいまとめて、お答えして、だいたい1時間ぐらいの動画として出してるんですね。で、それは私自身も息子の寝かしつけに使ってるんですけど、1時間ぐらいやっぱりずっと喋られるとだんだん眠くなってくるので、そういう睡眠導入を求めてる方にもいいかなという形で、まあ作ってるんですね。で、今、そのパターンにしてからもう7本目を取り終えて、次8本目取ろうかなと思ってるところなんですけど、そのご相談をですね、いろいろと受ける中で、ものすごく感じることがあるんです。前置きが長くなったんですけど、今日はその話をしたいと思います。で、これはね、昔同じようなことを、言っていたことがあって、タイトルがね、好きよりも嫌いという感情を大事にしようみたいな、そういうね、タイトルなんですけど、本当に負の感情って大事だなって思うんです。例えばですよ、自分のね、好きなことを見つけようっていう話がね、巷で、まあ、ちょっと前から聞かれるようになって、好きを仕事にしようとか、それこそ YouTuber とかは、自分の得意とか好きを仕事にして、まあ夢があるよねって。だから、ちっちゃい子の憧れの職業がサッカー選手とかではなくて YouTuber になってるみたいなね、そういう話ももう、珍しくない話になってきましたけど、私はその好きを大事にする、見つけるっていうのもものすごく大事だと思うんですが、それと同じぐらい大事なのは嫌いとか嫌だなっていう感情だと思うんです。これはその相談を受けてっていう話もしましたけど、私自身も自分のことを今感じてることですごく思うことなんですね。で、まずご相談のことから言うと、結構多いのが、友達だとね、親友だと思っていたんだけれども、なんかこうちょっと、あんまりこう大事に自分をされてないっていう感覚があって、でも友達だから仲良くしたいんだけど、なんかこう居心地が悪いなって思ってる。なんだけど、こう思ってるしまう自分は薄情なんじゃないかっていうふうに気にされてる方とかも結構いらっしゃるんですね。でも、まあ、その友達に関して言うと、とってもね、人間関係って変わるのは私すごく自然なことだと思うんです。 自分も相手も自然と同じで、一日毎日過ぎるごとに変わっていくんですよね。で、自分が読んだ本だったり、経験した仕事だったり、プライベートで経験したことだったりって、いろんなことを経て人間ってやっぱり変わっていくのが当たり前の生き物なので、一緒に変わっていけなかったら、そりゃ歯車がずれてくるっていうのは誰にでも起こることだと思うんですね。なので、その違和感っていう、なんか居心地が悪いなっていうセンサーは、とても私は正しいセンサーだと思っていて、そのセンサーに敏感になるっていうのはとても大事なんじゃないかなと思うんです。だからまあそれも、負の感情っていうことで一つありますし、あともう一つね、私が思うのは、やっぱ人間はね、努力できる、頑張れるキャパシティっていうのは決まっていて、で、その力をいつどこで使うのかっていうのをやっぱり考えなきゃいけないなって思うんです。で、一番やっちゃいけないのは自分が全然やりたくないこととか、苦しいこと、嫌なこと、嫌いなことに対して頑張ってしまうことなんですよね。で、私自身学生の時にとても自分で言うのもなんなんですけど、めちゃくちゃ真面目でいい子だったので、頼まれたこと断ったことがなかったんですね。で、周りの期待に応えようと思って、なんかすごい頑張ってた時期があったんです。でも、その時はね、あんまり気づけなかったんだけど、10年、20年経って、まだ20年は経ってないんだけど、いかにそれがやりたくなかったことだったのか、無理してたのかっていうことにやっと気づけたんですね。で、その後遺症は結構ひどくって、自分の嫌いっていう感情を無視していたからこそ、自分の好きっていう感情がなくなってしまったり、そう、だから、ちょっと前まで私は好きなものしかなかったんです。食べ物も人も。でも、そんなのおかしくって、嫌いな人全然いますし、苦手な人もいるし、食べたくない食べ物だってその日その日で全然あるなっていうことに、まあ、とあるトレーニングをね、して気づけたんですよね。で、相談とかを読んでいると、本当に心のね、優しくって、真面目な方が多いんだなって思うんです。で、自分のその、嫌だなっていう気持ちに対して、これは自分が悪い人間なんじゃないか、自分が薄情なんじゃないかって思ってしまっているっていうことが文面からすごく伝わってきて、なんかこう、本当にいい人なんだなって思いながらね、拝読してるんですけど、でもその嫌だな、嫌いだなっていう感情って、無視し続けるとね、なくなってしまうものなんですよね。それは好きも同じで、好きだなっていう気持ちを大事にしないと、いつかね、その火種は消えてしまうものだと私は思います。で、一度消えてしまうと取り戻すのってなかなか簡単ではないなと私自身実感していて、だからこそ好きでも嫌いでもいいんですけど、自分のその感情とかセンサーっていうのを大事にし続ける、大事にする敏感になるっていうのは、ものすごく大切なことだなぁということをね、感じています。で、以前ね、もう数年前になりますけど、好きよりも嫌いという感情を大事にみたいな話でね、話してたのは、スティーブ・ジョブズが、スタンフォードだっけな、まあ、大学のね、卒業式で、卒業生の皆さんに話してて、まあ、自分の好きを見つけようみたいなね、話をしたっていうことに対して、それって結構しんどいよねってブログを書いてる人、に対して私が話したことなんですけど、別に好きを見つける必要は、私もないと思います。だけど別に好きを見つけるのもとてもポジティブなことなので、批判するつもりもないし、そういう視点でジョブズの言葉をね、ジョブズってこと、なんか友達みたいに言っちゃったけど、聞いたこともないですけど、なんだろうね、どっちを否定するわけでもないんだけど、その自分の感情に敏感になるっていうのはね、なかなかね、いい子ちゃんになりすぎたり、真面目ちゃんになりすぎたり、良くない環境にいると消えてしまうので、本当に気をつけた方がいいなと思うんです。で、その嫌だなっていう気持ちは絶対に合ってるんですよ。合ってるので、そこからなるべく離れられるんだったら離れた方がいいし、やめられるんだったらやめた方がいいと思います。もう一つご相談で多いのが、仕事でね、すごい苦手意識があって、 で、うまくやれなくて、案の定怒られて、ちょっと精神的に辛くなっちゃって、ずる休みもしちゃうっていうね、ご相談もちょこちょこあるんですけど、仕事も向き不向きがあるじゃないですか。で、得意不得意もあって、好き嫌いじゃなくってね、自分がやってて、なんかできちゃうなっていうね、やってて、別にめちゃくちゃ好きなわけじゃないんだけど、違和感なくできるなとかね、いうことって絶対誰にでもあると思うんです。なので、すっごい苦しいなって思いながら、やる仕事は、おそらく、職場かその仕事自体が合ってないんだと思うんですね。なので、そこで、その自分が無能だとか、自分が悪だとかっていうのを責める前に、ちょっと環境を変えてみる、その違和感とか、居心地の悪さっていうセンサーに、敏感になってみるっていうのは、ものすごく大事なことだなと、つくづく思います。私も合わなかった職場はあったし、すぐにわからなかったけど、いろんな仕事とかをね、経験する中で、自分はこういう仕事が苦手なんだな、こういう仕事だと本当にストレスが溜まっちゃうんだなとか、嫌いなんだなっていうのもありましたしね。で、その何か自分の目標をね、達成するために必要な、トレーニングだったり、鍛錬だったり、作業だったら、まあ、しなきゃいけないんだけど、例えば私だったら、ナレーターのね、プロフェッショナルになるためにってなったら、まあ、どんなに苦しくっても、やっぱり乗り越えない壁はあるわけですよね。そういったことではなくって、なんかこう、苦しいなっていうね、乗り越える方法すらわからない。だけど、嫌だな、この人と一緒にいたくないなとかもそういうのも含めてっていうのは、おそらく当たっているものなので、その感情がまだわかるうちに行動するっていうのは、すごい大事なことなんじゃないかなと思いました。昨日ちょうどね、母とも話していて、何にね、対して人が着火するか、好奇心が湧くかっていうのは本当に人それぞれだよねって話をしてたんですね。で、母がテレビを見ていて、とある漫画家さんはもともと普通のサラリーマンだったんだけど、戦国時代かなのなんかどっかの武将、まあ、そんなに有名ではない、その彼の死に様を聞いた時にズキューンってなっちゃって、で、そこから火がついて漫画家に転身したみたいなね、話を話してくれたんだけど、多分私はその武将の死に様を聞いても、ああってすごいなって思うかもしれないけど、職業を変えるまで燃えることはないと思うんですよ。なので、人によってね、その燃えるポイントって全然違う。スキーが本当に本物のスキーになる瞬間って全然ないよねって、違うよねっていう話をしてたんですけど、その火種とかスイッチっていうのは同じくらいですね、自分の気持ちに正直になっていないとなかなか気づけないものなんじゃないかなと思います。で、私が当時ね、さっきちょろっと話したけど、自分の感情がわかんなくなっちゃってやったトレーニングがありますみたいな話を少ししましたけれども、どんなことをしたかというと、自分のね、やりたいことっていうよりは、やりたくないこととか、嫌いなこととか、物とか人とか、すべて頭の中でラベルをね、一個一個貼るっていう作業をしたんです。4年ぐらい前に。3年半ぐらい前かな。そう。それは個人的にものすごく効果がありました。当時の私は、お伝えした通り、みんな大好き、みんな美味しいみたいな感じで、お前どこにおんねんみたいな、なんか何者やねんみたいなね、感情がね、よくわかんなかったんですけど、でも、それやりましょうって心療内科の先生に言われて、わかりましたみたいなね。その時もあんまりピンとこなかったんですけど、例えば朝ごはん食べましょうって、じゃあいつも、例えばですよ、グラノーラをね、なんか用意するじゃないですか。そこで一回ね、自問するんですよ。私は朝ごはんにグラノーラを食べたいのか、リンゴを食べたいのか、食べた方がいいと思ってるから食べてるんじゃないか、みたいな感じで、一泊置いて考えてみるんです。で、そうすると、いや、全然食べたくない。今朝はおにぎりが食べたいんだ、みたいなね、感情がちょっと出てくるわけですよ。で、そうすると、今日はグラノーラ食べたくない、ペタ、みたいな感じで、ラベルを貼ることができるんですね。で、もう本 当にこと細かく貼っていって、お風呂にね、入る時間だと思っても、私はお風呂に入りたいのか、半身浴がいいと思ってるから入ってるんじゃないのか、みたいな、もう本当に自分と相談みたいな感じで、細かくやっていきました。で、お茶に誘われても、私はこの人とお茶に行きたいのかとかね。そう、もういろんなことをね、ラベリング、頭の中でですけどね、したんです。そしたら、2週間ぐらいかな、経った時に、私は本当にこれが嫌いなんだ、みたいな感情が芽生えてきて、うん、不思議でしたね、あれね。そっからね、すごくね、自分の気持ちっていうのに敏感になるようになりました。今でも、忙しくなったり、ストレスがちょっと溜まると、わーってなっちゃうから、あ、じゃあ私は今これがやりたいのか、やりたくないのか、お酒を飲みたいのか、飲みたくないのか、とかね。なんかこう、一個一個自分で聞いて、自分と相談して決めるみたいなことをすると、少しね、気持ちが落ち着いてくる、なんてことも、私の場合はありましたね。なので、もし、なんていうのかな、今、なんとなく居心地の悪さを感じているとか、自分の気持ちがちょっとよくわかんないんだとか、いい人になりすぎてるなっていう自覚がある人だったりとか、ちょっと疲れちゃったなとか、何にもしてないのに涙が出ちゃうとかね。そういう人って基本的に真面目で性格がめちゃくちゃいい人だと私は思ってるんですけど、その方に、向けての今日はお話をちょっとさせていただきました。本当に世の中には優しくて真面目な人が多いんだなーっていうのを、まあ、相談も通してですけども思いましたし、まあ、昨日ね、ちょっと自分の母親と話していて、まあ、母親も家族のためにずっと尽くしていたっていうのもあって、自分が何が好きだったか、好奇心がね、旺盛だったのに今は亡くなってしまったのはなんでかみたいなところでちょっとね、ぼんやり考えている感じがあったので、お母さんとね、好きを探すのもいいんだけど、嫌いなものにラベル貼るっていうのも結構いいよ、みたいな話をして、どなたかの参考になればなと思って今日はこの話をシェアさせていただきました。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうぞ皆さんくれぐれもね、いい人になりすぎず、どんなにいい人になったって嫌われることはあるんだし、だったら自分をね、なんかに嘘をつかず、好きな人はどこにでもいるので、どこに行ってもあなたのことを好いてくれる人はいるし、好かない人もいるから、私も師匠に言われるんですよ。私のこの声は、すっごい好きな人もいれば、すっごい嫌いな人もいると。でもそれでいいんだと。大嫌いがいれば大好きがいるからって、そういう世界だし、みんな大好きってことはありえないよなんてことをね、昔言ってくれたんですけど、それは恋の世界だけじゃなくて、もうすべての世界、全人類にね、向けて言える言葉かなと思います。なので、お互い自分のセンサーに敏感になって、自分の気持ちを抱きしめて、生きていきましょう。はい。では今日も最後までご視聴いただきまして、ご視聴じゃないか、ご清聴か、ついね、動画の癖で視聴って言っちゃう。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。また次回のポッドキャスト、音声配信でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。